まあ、クリスマスの飾り付けがなされ、講壇の前のろうそくに火が一本灯りました。今日はアドベント対抗節といいます。神の子イエス・キリスト様のご降誕を待ち望む週の第1週、第4週がクリスマスです。クリスマスは主に赤と白と緑で飾ります。赤はイエス・キリストの十字架の血、犠牲を表します、ね、愛の象徴です。緑は、ね、常緑樹、もみの木やヒイラギをですね、で使います。これは朽ち果てないということ、永遠の命を表します。そして白は純潔、喜び、勝利。イエス様は天から再び来られると白い馬に乗って来られ、反キリストとその軍に対して完全に勝利されます。黙示録の19章の11節に書いてあります。クリスマスをファーストカミング、初臨と言い、イエス様が再びこの地上に来られる、これをセカンドカミング、再臨と言います。私たちはイエス様のご降誕を祝うとともに再臨を待ち望むものです、ね、はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙3章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、3章の18、19を読んでください。
子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです、
はい、ヨハネ第一の手紙公開説教10回目、今日は3章の18節からです。このヨハネ第一、第二、第三の手紙はイエス様の十二使徒の一人ヨハネがこの終わりの時代に生きるイエス・キリストの弟子に対し真理の中を歩むようにと書き送ったものです、まあ、先週の説教でも語りましたが、兄弟姉妹、皆さんがイエス・キリストの十字架の贖い、罪の許しを信じて救われ、神の子となりイエス・キリストに従う決心をしたその時から、皆さんはイエス様の弟子です、ね、私はこれから皆さんを弟子と呼びます。ですからどうぞ弟子として歩み、ね、成長してください。今日は3章の18節から24節より3つのポイントからお話をいたします。第1のポイントは、愛は行いと真実をもって証明されるということ。第2は、神様は私たちの心よりも大きいお方であるということ。そして第3は、神様の命令です。では第一のポイント、今読んだところ18節です。私を読み出します。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。この聖書、イエス・キリスト様の教えの中心は、神を愛しあなたの隣人を愛しなさいです。そして愛は言葉や口先ではなく、行いと真実によって証明されます。ではそのことは、少し後のヨハネ第一手紙の4章を開いてください。では野村姉妹、4章の最初に9節だけ読んでください。
神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
ここに愛の手本が書いてあります。神様はご自分の一人子イエス・キリスト様をこの世に使わして、罪の中に死んでいた私たちに命を与えてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されました。はい、実節読んでください。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
私たちがまだ神様を知らず信じなかった、神に背いていたその時に、御子イエス・キリスト様は十字架の上で私たちのすべての罪を負い、私たちに対する神様の怒りを一身に受けてくださいました。なだめの供え物というのはそのことです。ここにキリストの愛が私たちに示されました。神様ご自身がイエス様と共に行いと真実、つまり偽りのない愛をもって私たちを愛してくださいました。すなわち神様ご自身が私たちに愛の手本を示してくださいました。11節読んでください。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
神様がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、神様の愛を知って私たちもまた互いに愛し合うべきです。先ほど読んだ3章18節ですから、子供たちよ、私たちは言葉や口先だけでなく行いと真実をもって愛そうではありませんか。アメリカのニューヨークのブルックリンを本部とするですね、メトロミニストリーズインターナショナルの創立者で、毎週2万2000人以上の子どもたちを集めて教会学校をしているビル・ウィルソンという人がいます。彼が生まれまた働いているニューヨークのブルックリン地区は、繁栄するアメリカの中心、ニューヨークのもう一つの面、スラム街の極貧相の社会、子どもたちの親の多くはアルコール依存症や麻薬中毒、シングルマザーの率はなんと 70%、 世代をまたいた悪循環が続いています。そこで彼はスタッフとともに1980年より親から社会から見捨てられた子どもたちを助けています。それは彼自身が捨てられた人だったから。1961年ビル・ウィルソンの母は彼を捨て道端に置き去りにした。3日間彼は同じところに座っていた。しかし誰一人助けてくれる者もなく、声をかけてくれる者もいなかった。3日目の夜、一人のクリスチャンの男性が文字通り道端で拾い上げて、少年たちのキャンプへ連れて行き、費用を払ってくれた。参加したキャンプの中で説教者が、イエス様を信じたい、イエス様を必要だと思ったら前に出なさいと言ったその時、その招きに応じて前に出ひざまずいた時、自分の母も誰もいらないと言ったこの自分が誰かに愛されていると感じた。その時彼の人生は変わりました。そして世界中の子どもたちに、あの一人のクリスチャンの男性が自分のためにしてくれたことを自分もしたいと願い、人生のすべてをそのことに今捧げています。ビルを拾ってくれた人がしてくれたことは17ドル50セント。日本円で約2000円を払ってビルを教会の子供キャンプに送ってくれた。その時、彼の子供は白血病で入院しており、死にかけていた。ビルのことを気にかける余裕などなかった。しかし、彼はビルのことを気にかけてくれた。その時彼ができることをしてくれたのである。たった一人の人が世界を変えるための小さな火花を散らしてくれた。その火は今アメリカブルックリンから世界中に広がろうとしている。最初に必要なのはほんの小さな小さな火をつけることです、と、そのようなお証しがあります。イエス様の、ですね、弟子である兄弟姉妹たち、あなたにできる小さな火を灯してください。修法で私たちは今日も唱えました。あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛そうではありませんか。これが第一のメッセージです。では第2のポイントに移ります。ヨハネ第一の手紙3章の20節、野村姉妹読んでください。
たとえ自分の心が責めてもです。 なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。
はい、このところは、大変解釈が難しいところですが、2つの解釈を語ります。第1番目は、神様は結果よりも動機を見られるということです。一つの例を見てみましょう。ここに何かを挟んで列王記第一の8章を開いてください。じゃあ野村姉妹、第一列王記ですね、8章の17から19節まで読んでください。
それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたために、あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなた方の腰から出る、あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。
はい、歴史の中でイスラエルの黄金時代は今から約3000年前、ダビデ王とその子ソロモンの時代です。この時イスラエルは最も強く、領土も広く繁栄しました。そのダビデ王は神を敬う敬虔な王で、17節、私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていました。その心を知っておられた神様はこう言われました。これはソロモンの言葉ですが、18節、ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたために、あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。ところが神様はダビデ王に対して、19節、しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てると、おっしゃられ、ダビデに神の宮を建てることをお許しになりませんでした。ダビデは神様の命令に従い、自分の子ソロモンがですね、建てる宮のために多くの金銀神殿の建築材料を準備しました。そのダビデに神様は言われました。19節の後半です。あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。そしてこのダビデの信仰の家にですね、ダビデの子ソロモンは、ね、神殿を建て大きく祝福されました。兄弟姉妹、皆さんが神と人を愛するという、ね、動機を持ってことを始めるとき、その一歩、あなたのですね、動機を神様は大変喜んでくださり、それが未完成で終わっても、その事業を引き継いだその後のものを、次のものを祝福してくださいます。神様は私たちの心にあることも全てご存知であり、神様の憐れみは私たちの心よりも大きいのです、と。これがですね、御言葉の第一の解釈です。2番目の解釈です。第一ヨハネ3章の20節に戻ってください。神は私たちの心よりも大きいとあります。そして何もかもご存知です。神様は私たち人をお作りになった時ですね、私たちの心をとても広く大きく、ね、お作りになりました。私たち人間は誰でも心の満たし、満足を求めます。誠の神を知らないとき、私たちはこの世のもので 心を満たそうとしました。ある者は物や富を得ることによって、ある人は自分の楽しみや遊びによって、仕事や自分の使命に打ち込む人もいます。しかし私たちの心は満たされません。持てば持つほどもっと欲しくなるのです。サマリアの女は5人の男性と結婚してもその心は満たされませんでした。私たち人間の心は物や快楽では満たされません。人間の心は広く深いのです。神様は私たちの心よりも大きくとあります。神様だけが私たちの心を満たしてくださるお方なのです。神様の他にはありません。イエス様はサマリアの女に言われました。この世のもので心を満たそうとしてもまた乾きます。この世のものでは満たされないのです。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちから泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。誠の水、永遠の命に至る水。それでサマリアの女は言いました。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく5人の男性と結婚しましたけども、私の心に満足はありません。もうここまで汲みに来なくてよいように、その水を私にください。イエス様にお会いし、イエス様を受け入れたことによって永遠の命への水、すなわち聖霊を受けたサマリアの女はその後何をしたか、水瓶を置いたと書いてあります。今まで組んでいた結婚によって自分の心は満たされる、その水瓶を置いて自分の喜びと満足をサマリアの人々に、ね、皆さんと伝えました。その日サマリアに大リバイバルが起こったことが書いてあります。神様は私たちの心よりも大きいお方。イエス様を心に持つとき、あなたの心に言い知れない心の満たし、満足と喜びが湧き上がります。そしてもうこの世の楽しみを求めなくなるのです。タバコもお酒も、ね、ドラッグも遊びもいりません。必要ないからです。クリスチャンがお酒やタバコにですね、遊びに行くんですね、それを求めないのは必要としないからです。私はイエス様で満足していますと。ですね、必要としないからですね、ことさらそういうものに手を出さないわけです。我慢しているわけではありません。ですね、これが2番目の解釈です。どうぞ皆さん、イエス様によってあなたの心を満たしてください。神様はあなたの心よりも大きいお方。心を満たすことができるのは神様、すなわち、ね、聖霊様なのです、はい、ではヨハネの福音書3章の21-22、野村姉妹読んでください。
愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちは神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。
愛する者たち、もし自分の心に責められなければどういうことでしょうか。ではここに何かを挟んで詩編の第66編を開いてください。では野村姉妹、詩編66編の16節から20節まで読んでください。
さあ神を恐れる者は皆聞け、神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神を呼ばわり、この舌で崇めた。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。褒むべきかな神。神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。
はい、 このところは別訳のリビングバイブル訳ではこうなっています。今のところ全部を読み出します。さあ神様を敬う人よ、ここに来て聞きなさい。神様のなさったことをいろいろとお話ししますから。私はこの口で助けてくださいと叫び、この舌で神様を褒めたたえてきた人間です。もし私が罪を告白していなかったら、神様は祈りに応えてくださらなかったに違いありません。しかし神様は身を乗り出すようにして私の祈りを聞き届けてくださいました。祈りの声を無視せず、恵みと愛をふんだんに注いでくださった神様を褒めたたえますと、こうなっています。18節です。もし私の心に抱く不義があるなら、神は聞き入れてくださらない。リビングバイブル訳では、もし私が罪を告白していなかったら、神様は祈りに応えてくださらなかったに違いありません。ここに私たちの、ね、悔い改めの必要があります。不義というのは、正しい神様の教えに背いた行いや心を持つこと。もう一度言います。不義というのは、正しい神様の教えに背いた行いや心を持つこと。そのままでは神様の前に出ることはできません。ヨハネ第一の手紙1章9節、私だけお読みいたします。こう書いてありました。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。また7節には、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと、このようにあります。あなたと神様との間に何の障害物も置かないこと。罪は神様と私たちの間を隔てる障害物です。自分の心に責められることがなければ、大胆に神様の前に出ることができ、ね、求めるものは何でも神様からいただくことができますとあります。ここに大胆にと、ヨハネ第一の手紙3章のところですが、大胆にとありますが、これはギリシャ語でパーレシアという、といい、ね、信頼を持つという意味ですが、神様に自由に何でも話すことができるという意味です。神様に思ったことを何でも語ることができるというのがですね、この大胆にという言葉の意味です。どうぞ神様とあなたの間にですね、障害物となるものを置かないでください。心の責めを持たないでください。告白してイエスの血によって清めていただき、それを取り去っていただきましょう。次にですね、これには条件があると。でその条件を2つ書いてあります。第一に、私たちが神様の命令を守っていること。私たちが大胆に神様の前に出る条件は2つ。神様の命令を守っているということ。第二に、神様に喜ばれることを行っていることです。では神様の命令とは何でしょうか。これが3番目のポイントです。では野村姉妹、ヨハネ第一の手紙3章の23節を読んでください。
神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。はい、
神の命令とは何でしょう。で実はこの神の命令という言葉は単数形で書いてあります。つまり一つに要約できるということ。それはイエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことであるとあります。これが神様の命令だとあります。皆さんに質問いたします。皆さんは日々の生活でイエス様を信じていますか。
はい、
なかなかアーメンも少ないですが。ではイエス様を信頼していますか。
はい、
あですか。本当ですか。今回弁音先生がですね、ナイアガラの滝を渡った人のことを話されましたが、覚えていますか。まあ、私のメモにも記していますが、こういうことです。 チャールズ・ブロディーン、まあ、本名をジーン・フランシスコ・グラビレットという人がですね、1859年にナイアガラの滝にロープを張り綱渡りをしました。彼は一度往復した後、今度は石を満載した手押しの一輪車を使って、ね、滝を渡りました。みんな拍手喝采です。そしてそこにいたレポーターに、この一輪車に乗らないかと誘います。レポーターは間髪入れず、お断りしますと答えます。驚いたチャールズは、自分にそれができないのかと尋ねると、レポーターは、私はあなたにそれができると信じます、ただ私はあなたに信頼していないだけですと答えました。すると今度チャールズは自分のマネージャーを一輪車に乗せて二度滝を往復して渡りました。神様にそれができると信じることと、神様に信頼してお任せすることは違うのです。覚えてください。神様は何でもできます。皆さんアーメンって言うですね。であなたは神様にそのことを任せられますか。いいえ、任せられません信じることと信頼することは違うのです。あなたは神様に信頼していますかここにおられる皆さんはイエス様の弟子です。イエス様を救い主と信じて、イエス様をですね、ご主人、主ご主人としてイエス様に従う決心したその時から、あなたはイエス様の弟子ですね。で、イエス様を信頼していますか。信頼するとはその字のごとく、信じて頼るということ。イエス様に頼って生きていますか。どんな状況に陥ってもイエス様は必ず助けてくださりですね、最善のことを成してくださると信じてイエス様に頼っていますか。神様を信じるということはそのようにすることですね。聖書の中に貧しいヤモメの話が出てきます。マルコ12章の41節からです。彼女は自分の持っていたレプタドーカ2つもわずかな金額ですが全財産でした。神の宮に持ってきてそのすべてを捧げました。自分の生活のすべてを神様に頼ったということです。イエス様は彼女の信仰を見て、この人が誰よりも多く捧げましたとおっしゃいました。チョヨンギ先生のお証です。ある日、チョヨンギ先生のもとに貧しいヤモメが10分の1献金を持ってきました。彼女は女の手一つで二人の、ね、息子を養わなければならず、その生活は本当に貧しかった。しかし長四先生のメッセージで、10分の1は神様のものだからお返ししなさいと聞き、それが心に留まり10分の1を持ってきたが、長先生に渡すとき、もうその手が震えていた。そのお金は彼女の命と同じだった。長四先生はもうよほどその女性にもうお金を返そうかと思った。それほど哀れだった。しかしその後、その女性に知り合いの人が、ソウルの外れの何もない安い土地を少し買わないかと誘いがあったので、張先生に相談に来た。張先生も祈ってみると平安があったので良いだろうということで、その土地を買った。するとその土地がソウルの地下鉄の駅になり、土地の値段が何十倍何百倍に跳ね上がり、そのヤモメは大金持ちになりでね、二人の息子を立派に大学にですね行かせることができ、ね、今その当時、まあ、いつですかね、預金の利息で生活しているというですね、そのような証しがあります。あなたの信仰を見せなさい。キョレシマ、信仰というのは見せることができるものなのです。ですからヤコブ書に書いてある行いのない信仰というのはですね、それは何の意味もありませんですね。イエス様を信じるということは信頼するということです。頼って生きていくということですね。キョレシマ、貧しい時の方がですね、神様の奇跡を多く体験いたしますね。それは神様に頼らないと生きていけないからです。しかしそのような人は幸いです。何でも揃っているということは必ずしも良いことではありません。 そのような人は神様に頼らないからです。神様はご自身に頼ってくる人を決してですね、裏切ったりですね、虚しげで返されることはありません。アメンですか、ね、神を信じるということは日々神様に信頼して生きていくということです。では野村姉妹3章の24節を読んでください。
神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。
神の命令を守る者は、この神というのはキリストのことです。原文では彼という言葉になっています。そして次に命令はの命令は複数形になっており、この御言葉に記されている数々のキリストの命令に喜んで従う者は神のうちにおり、神様と共におりですね、神様もその人とその人のそばにいてくださるということです。クレイ姉妹、このウェウン先生が語られましたが、神様の命令というのはですね、私たちにとっては祝福です。神様の命令は祝福なのです。神様の命令を守る者には幸せが訪れます。はい、エレミア書7章を開いてください。野村姉妹、エレミア書7章のですね、23節を読んでください。で、聖書朗読者が読んだ後、聖書を開いている人と一緒にお読みいたしましょう。では7章23節読んでください。
ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命ずるすべての道を歩め。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお言いいたしましょう。はい、ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。私の声に聞き従いなさいとですね。あなた方を特に幸せにするためにと書いてあります。私が命じるすべての道を歩め。神様の命令は許礼しまい、あなたが祝福され幸せになるためのものです。神様はいたずらに許礼しまいから何かを奪いですね、悩まそうとしておられるのではありません。私たちの神様は良きお父さんなのです。良い人は良い蔵から良いものを出すと聖書に書いてあります。良き天のお父様は良き天の蔵から良いものだけをあなたに与えてくださいます。私たちはいつもベターを考えます。もっといいものをと考えますが、神様がなさることはベストなのです。神様は最善以下はされないのです。ですから神様がなさったことを後で振り返ると、何度振り返ってもあれがベストだったと私たちは思うことができるのです。そのような神様を私たちは知っていること、またそのような神様があなたのお父さんであることをどうぞ覚えてください。お父さんと良き親しい関係に歩みますようにですね、イエスの御名によって祝福をいたします。もう一つ長女先生のお明かししましょうかね。一人の女性がチョンギ先生のところへ相談に来ました。この女性はソウル市内の市場の中で商売をしていますが、商売がうまくいかない。他の人はうまくいっているのに自分のところだけうまくいかない。先生どうしたらよいでしょうか。チョン先生がしばらく祈ってみるとですね、感謝しなさいという思いが与えられました。聖書にもすべてのことについて感謝しなさいとあります。うまくいっても感謝、うまくいかなくても感謝しなさい。それでしまい、感謝しましょう。聖書はすべてのことについて感謝しなさいとあります。商売がうまくいってないことに感謝しました。すると数日経ってこの女性は滑って転んで腕を折ってしまいました。まあ泣きっ面になんとかですね。そしてまた張先生のところにやってきました。 そしてまた祈りました。神様、すべて転んで骨折したことを感謝します。今見るものを見ないで神様がすべてを益にしてくださることを感謝します。この女性は、ね、骨折し商売もうまくいっていないためにですね、その土地を売ることにしました。その場所は条件の良いところだったので、お店を売って大金を手にしました。すると間もなくソウル市が今度はその市場を壊して、そこに道路を作る計画を立てようと市場を買収しましたが、市の保証はもうわずかなもので、市場に店を持ってきた人はわずかなお金しかもらえませんでした。この女性は早く辞めて店を売ったので、大金を手にして大喜びで張先生のところへやってきて、張先生、店がうまくいかなかったことを感謝します。腕を骨折したことを感謝します。そして店を他の人に売って大金を手にすることができたことを感謝します。感謝感謝の生活を送った、そのような証しもあります。これ言いたいことは、プラスのことであってもマイナスのことであっても、全てのことを感謝しなさいということです。神様は万事を益と書いてくださいます。コーチングの原則があります。神様の御心はベストです。神様のですね、御心を行うとき、聖霊様が助けてくださいます。感謝すると、皆さんが決心し感謝しますと告白した瞬間、聖霊が助けてくださいます。自分の力で感謝するのではありません。御心はチームで行いますね。みんなとですね、誰か協力して行いましょう。こういう言葉を教えられました。早く行きたいなら一人で行きなさい。しかし遠くへ行きたいならみんなと行きなさい。皆さんは早く行きたいですか、それとも遠くまで行きたいですか。ですね、どうぞ一緒にですね、兄弟姉妹と一緒にチームで遠くまで行ってください。神様の恵みの深みにですね、到達する兄弟姉妹になりますように。神様が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊、聖霊によって知ることができます。聖霊については次の4章に書いてありますので、その時にお話をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日